タイトル、半七捕物帳、弁天娘。著者、岡本喜道。音訳者、関本恵美子。本文1。安政と年号の改まった年の3月18日であった。半七は、これから昼飯を食って、浅草の三社祭りを見物に出かけようかと思っているところへ、35、6の男が訪ねてきた。彼は神田の明神下の山城屋という質屋の番頭で、李平という白ネズミであることを半七はかねて知っていた。なんだかお天気がはっきりしないので困ります。せっかくの三社様も昨日の夜宮はとうとう降られてしまいました。今日もどうでございましょうか、と李平は言った。全くいけませんでしたね。降っても構わずにやると言うから、私もこれからちょいと行ってみようかと思っているんですがね。少し雲切れがしているから、昼過ぎからは明るくなるかと思いますが、何しろ花時ですから、不安心ですよ。半分開けてある窓の間から、半七は薄明るくなった空を眺めると、李平は少しもじもじしていた。では、これから浅草へお出かけになるのでございますか。お祭りが今年はなかなかにぎやかにできたそうですからね。それに一件呼ばれているうちがありますから、まあちょいと顔出しをしなくても悪かろうかと思って。と、半七は笑っていた。はあ、さようでございますか。李平はやはりもじもじしながらタバコを飲んでいた。それが何やら子細ありそうにも見えたので、半七の方から切り出した。番頭さん、何かご用ですかい？はい。と李平はやはり躊躇していた。実は少々お願い申したいことがあって出ましたのでございますが、お出先のお邪魔をいたしては悪うございますから、夜分か明朝、また出直して伺うことにいたしましょうかと存じます。何、構いませんよ。もともとお祭り見物で、一時半時を争うようじゃないんですから。なんだか知らないが、伺おうじゃありませんか。お前さんも忙しい体で、幾度も出てくるのは迷惑でしょうから、遠慮なく話してください。お差し支えございますまいか。ちっとも構いません。一体どんなご用です？何かご商売上のことですか？と半七は催促するように聞いた。いつの時代でも七物徒制は主事の犯罪事件と逃れぬ関係を持っているので、半七は今この番頭の子細ありげな顔色を見て、それが何かの事件に絡んでいるのではないかと直覚した。しかし李平はまだ躊躇している様子で、すぐには口を切らなかった。番頭さん、ひどく難しいお話らしゅうござんすね、と半七は冗談らしく笑った。お前さん、何か意気事ですかえ？それだと少し辻番が違うが、まあお話しなさい、何でも聞きますから。どういたしましてご冗談を、と李平は頭を押さえながら苦笑いした。そういう派手なお話だとよろしいのでございますが、ご承知の通り野暮な人間でございまして。いえ、実は親分さん、他のことではございませんが、少々お知恵を拝借したいと存じまして。お忙しいところを、はなはだご迷惑とも存じますので、手前もいろいろ考えたのでございますが、前置きばかりがとかく長いので、半七も少しじれてきた。彼は再び窓の方を見返って、わざとらしく水差しのキセルをポンポンと強く叩くと、その音に脅かされたように、李平は形を改めた。親分さん、手前はとかく口下手で困りますので、まあお聞きください。手前自身のことではございませんので、実は主人の店に、少々面倒なことが起こりまして。ふむ、お店でどうしました？ ご存知かどうか知りませんが、主人の店に徳次郎という小僧がございます。今年16で近いうちに前髪を取ることになっております。それがなんだかわからないような病気で、昨日亡くなりましたのでございます。やれやれ、かわいそうに。どんな小僧さんだかよく覚えていないが、何しろ15や16で死んじゃ気の毒だ。ところで、それがどうしたんですかえ？徳次郎は、半月ほど前から、急に口中が腫れ塞がりまして、口をきくことができなくなりました。出入りの医者に手当てをしてもらいましたが、だんだん悪くなりますばかりで、よんどころなく、かごに乗せまして、ひとまず宿へ下げたのでございます。宿は、本所相生町の徳蔵という魚屋で、普段から至極実低な人間でございます。ところが、宿へ帰りましてから徳次郎の模様が、いよいよ悪くなりまして、とうとう昨日の8つ頃、午後2時に息を引き取ったそうで、誠にかわいそうなことをいたしました。それもまあ、寿命なら致し方ないのでございますが、当人がいよいよ息を引き取りますとき、回らない舌で何か申しましたそうで、言いかけて利平はまた躊躇した。どんなことを言ったんです？と半七は追いかけて聞いた。それがお前さん、徳次郎が死に際に、私は店のおこのさんに殺されたのだと申したそうで、と利平は小声で答えた。おこのというのは、山城屋の一人娘で、町内でも評判の器量よしであるが、どういうわけか縁遠くて、26、7になるまで白羽の生娘であった。それがために、とかく良くない噂が生み出されて、おこのは弁天娘というあだ名で呼ばれていた。しかも、それが普通に用いられるいい意味ではないので、山城屋の親たちも、よほどそれを苦に病んでいるらしかった。それらの事情は半七もかねて知っていたが、そのおこのがどうして小僧を殺したか、彼もさすがに早速の判断を下すことができなかった。その思案の目の色を伺いながら、利平は続けて語り出した。徳次郎が病気になりましたのは、ちょうどお雛様の宵節句の晩からでございまして、他の奉公人の話によりますと、夕方からなんだか口中が痛むとか申して、夜食もろくろくに食べなかったそうでございます。それが夜明け頃からいよいよ激しく痛み出して、明日の朝には口中が腫れ塞がってしまいました。口を利くことはもちろん、湯もかゆも薬も何も通らなくなりまして、しまいには顔一面が化け物のように赤く腫れ上がってしまいました。したがって熱が出る、うなる、苦しむというわけで、医者も手のつけようがないような始末になりましたので、主人はもちろん手前どももいろいろと心配いたしまして、とうとう宿の方へ下げることにいたしましたのでございます。こんな病気になるについては、何か自分で心当たりはないかと、病中にもたびたび聞きましたが、ただうなっているばかりで、何も申しませんでした。それが宿へ帰ってから、どうしてそんなことを申したのか、少し不思議にも思われますが、何しろ、おこのさんが殺したなぞとは、実にとんでもないことで、今朝ほど宿元から徳蔵が参りまして、仏の遺言というのを盾にとって、どうも面倒なことを申します。その徳蔵というのは、親父ですかえ？いえ、徳次郎の兄でございます。親父もおふくろも、とうに没しまして、ただいまでは兄の徳蔵、確か25だと聞いております。それが家の方をやっているのでございます。普段は正直でおとなしい男ですが、今日は人間がまるで変わったようでございまして、いくら主人の娘でも、むやみに奉公人を殺して済むかというようなひどい剣幕の掛け合いに、 主人方でも持て余しております。ただいまも申し上げる通り、手前の方におりますときには、ちっとも口のきけなかった病人が、家へ帰ってからどうしてそんなことを言いましたか。どうもそこがうろんなのでございますが、篤蔵は確かにそう言ったと申します。いわば水かけ論で、こちらではあくまでも知らないと突き放してしまえば、まあそれまでのようなものでございますが、何分にも世間の外聞もございますので、手前どもが気を痛めております。お察し申します。と半七はうなずいた。そりゃお困りでしょう。もちろん、手前方でも相当の弔い料を使わすつもりでおりますが、どうもその、相手方の申し状が法外でございまして、どうしても300両よこせ、さもなければ、おこのさんを下手人に訴えると申すのでございます。それも、おこのさんが確かに殺したものならば、100両が1000両でも素直に出しますが、今申す通りの水掛け論で、こちらから疑えば、まあ、ゆすりとも、言いがかりとも思われないこともございません。主人に代わって、手前が退団いたしまして、まず15両か20両で区切ろうと存じたのでございますが、相手がどうしても承知いたしません。殿のつまりが、当座の弔い料と申し、3両だけ受け取りまして、いずれ弔いの済み次第、改めて掛け合いに来ると言って帰りましたが、親分さん、これはどうしたものでございましょう。山城屋も相当の信頼ではあるが、300両といえば大金である。まして因縁をつけられて、何の子細もなしにこの大金を絞り取られるのは迷惑であろう。利平がどうしたものであろうと相談をかけるのも、所詮は半七の力を借りて、なんとか相手を抑えつけてもらいたい下心であることはよくわかっていた。役目の意向を笠に着て、金銭上の問題に関わり合うのは自分の最も嫌うところであるので、ただそれだけの相談ならば、半七は何とか言って断ってしまいたいと思ったが、悲惨の死を遂げた徳次郎という小僧の遺言が嘘か本当か、またその兄の徳蔵の後ろには誰か意図を操っているものがあるかないか、それらの秘密を探り出してみたいという念もあったので、彼はしばらく考えた後に利平に聞いた。番頭さん、一体あのおこのさんという子はなぜいつまでも一人でいるんですね。いい子だけれども、惜しいことにちっと塔が立ってしまいましたね。そうでございますよ。利平も顔をしかめていた。